ちょっとテストです。私の声、聞こえていますか？はっきり。はい、私の声今受信しています。
聞こえます。
はい、聞こえました。はい。はい、それでは今日はマタイによる福音書27章の1節から14節まで、死への道と命への道ということでお話をしたいと思います。このようなところはですね、聖書の中でもほとんど引用されたり、一般の人にもこういう箇所をですね、福音書だったと言って、読んでみなさいとかあんまり言わないはずですね。で、こういうところからどうも私たちも目を向けたくないということがあるかと思います。で、ここに現代の私たちにどのようなことが言われているのかということですね。そのことを言ってみたいと思います。まず一節、祭司長たちと民の長老たち人はイエスを殺そうと相談した。死に来た方を殺そうとまでした。しかしこのことは非常に悪者だと思うわけですが、パウロ自身もイエス、すでにその時には十字架で死んでいた、殺されていたわけですが、そのイエスを信じている人たちを殺そうと、そして実際に殺したとも書いてあります。で、ステパノのあの殉教の時もそばでおったと。そういうことで、あのパウロもですね、実はこの人たちと同類だったわけです。そして、3節以降のところ、ユダについてですが、イエスに有罪の判決が下ったのを知って後悔し、金貨をその祭司長たちや長老たちに返そうとして、罪のない人の血を売り渡して罪を犯したと言ったと。ここで後悔した、メタメロマイという言葉ですけれども、このギリシャ語は旧約聖書のギリシャ語訳からお料理使われたりしますが、単に考え方を変えるとも訳される言葉ですね。あんなことするのでなかったと。で、ここではっきり後悔したのに、このように罪を犯したと、後悔したのに、このように首を吊って死んだと。そしてこのことは、使徒言行録においても、最初のところで驚くような記事が書いてあることは記憶にあるかと思います。それは、開けなくてもいいですけれども、使徒言行録のあの一章最初にですね、一章の17節以降に、ユダは不正を働いて得た報酬で取っかったが、その地面に真っ逆さまに落ちて、体が真ん中から裂けた。で、内臓が出てしまったと。こんな風なことでですね、ユダに関しての裏切った後のことはこの2箇所しか書いてないわけですね、聖書では。でもユダは救われたとかどうこうとかですね、それは聖書的には全く根拠はないわけです。このように非常にはっきりと自ら死に至ったと。しかも別の使徒言行録でも真っ逆さまに落ちて体が真ん中から裂けたというふうな、最も厳しい裁きが下されたというふうに聖書では書いてあることです。ですから、聖書にはっきり根拠を 求める限りですね、ユダは厳しい裁きを受けたということがはっきり記されているわけです。で、その他のことは人間の考えたことですね。聖書をもとに、この聖書をもとにしないで、人間のいろんな考え、神は万人を愛するんだからユダも救われたんだとか言ってですね、でもそれは聖書に基づかない人間の希望的な単に意見、考えですね、人間のそういう人間的な研究、考えということです。私たちはそういう人間の研究をよりどころとするのではなくて、聖書のはっきりした記述に根拠を置くわけですので、ユダはこのように意図的に、計画的に売り渡したと。ペテロのように、直前までですね、命がけでも従ってきますと。と言って、そして思わず、あの人は知らないと言ってしまった。それでもなお、非常に心にかかって、イエスがおられるイエスから見えるようなところまで近づいていた。そこでイエスの深い眼差しにあって、激しく泣いたと書いてあります。ですから、裏切ったのはペテロもユダも同じだ、というふうな言い方をまたですね、当てはまらないわけですね。非常にユダの場合は質的に根本的な違いがあったということが、聖書から見ると、そのように記されているということです。私たちは、そういうことで、もう一つこの表現から、後悔しということ自体が本来、悔い改めという方向転換ですね。それと違った言葉であるというふうに、彼が罪を犯したというのは、祭司長たちや長老たち、イエスを殺そうとするような悪意のある、そのような人たちに罪を犯したといったところで何もならないわけです。神様、そしてキリストに向かって本当に見て心を転換するということだったわけですね。ユダはそもそもそういうふうにですね、その非常にサタンに取り憑かれたような祭司長たちや長老たちに向かって後悔してお金を渡したと。神様に向かって全くしたとは書かれていないという点が大きな違いなんですね。本当の悔い改めと。そのように見てきますと、ユダの罪は非常に重かったのだということがわかる。そして聖書では、許されない罪として、聖霊を汚す罪は許されないと。非常に強い言葉で言われています。で、聖霊を汚すとはどういうことなのか。これははっきり神様がご存知と思います。霊的なことですので、どこから先が、どのような言動が聖霊を汚すのか。ということは人間の側から見てわからない。そもそも死ぬ直前にどのようなことを思ったかは、これは誰もわからないわけです。そういうことで、死が近づくまで非常にひどい言葉を言ったり、した人が死の直前にどういうように心を変えたか。ということも含めてですね、神様だけが、その聖霊を汚す罪は許されないと、非常に強い言葉で言われたことに該当するのかは、外側の言動からではわからないですね。死に至る時まで全部含めますので、誰もわからないところで、そして神様が働きかけて、その大変な罪を悔い改めたということもあるわけですので、そうした上でさらにですね、今日のところ、それなら、私たち一般の人間はどうなのかと。この二つは両方死に至る滅びの道ですね。祭司長、長老たち、それからユダも。それは確実なわけです。このようなこと、聖書の記述から。イエスを殺そうとするということは、真理そのものを抹殺しようとすることですから、最も重い罪ということになります。ね、こういうように、 真理に全く背を向けたり踏みつけるということは、それなら最澄や立法学者だけのことなのかと。というと、実はこれは、人を憎むことは殺すことであると。非常に霊的に、霊的な観点から言うならば、ヨハネの手紙にあるように、憎むことは殺すことだ。といえば、イエスを殺すということでなくても、神様が作られた人間をですね、憎むということは、その人を殺すということと、霊的には同じ、本質的には同じなんだ。ということを考えますと、殺すということは決して縁の遠い話ではないと。実際に、包丁とか武器を持って相手を殺すということは非常に遠いということがありますが、まあ、戦争になったらごく普通の人までみんな大変な殺人をやってしまったわけですが、この現代の平和憲法がある中でも、平和憲法を守っていたら憎しみがなくなるか、決してそうではないということは、どこの社会を見てもわかるわけです。聖書においては、単に武器で、あるいは刀で殺す、爆弾で殺すと。その元の動機、一番深いところにある人間への憎しみ、あるいは人間を人間と思わない、要するに愛の欠如、まあ、そういうことまで殺すということに本質的につながっているという見方ですので、だから憲法をいかに守ろうと、憲法がなくても、コスタリカと日本以外はそういう憲法を持っていない。日本を持っているからといって憎しみがないかのことは決してないわけです。ですから、私たちが目に見える健康をとても重んじるように、目に見える法律ということも当然非常に大事なことなんですが、人間の場合そうですね、健康だからといって心が本当に清くなる。愛を持つとは関係がないですね。よく言われる、この頃だから間違ってたというんで言われなくなったけど、健全な肉体には健全な精神が宿ると。大きな間違い、全くの間違いだったんだけれども、あまり深くそのことを考えなかったから、元の言葉の意味からですね。元気な人が健全な愛、真実、清い精神を持ち得ることは、まるで関係がないことですね。大きな犯罪や大量殺人、戦争ということを引き起こすとは、みんな病気で入院したり、寝てたり、体に重い障害があったり、起き上げられなかったり、そんな人ではないわけです。みんな、例えば政治家でも、戦前の有名な政治家、あるいは戦前の最ももてはやされた軍人、特に、大将になるとかいうこと、一番高い陸軍大将とか言えば、それはみんな健康で頭も良く、大概は経済的にも家柄も良かったような、そんな人たちは実は最も大量の殺人、そうしたことを戦争を指揮したわけですね。寝たきりであってもハンセン病のように重い病に侵されて、本当に体がズタズタになってもなお本当に清い精神、心を持っていた人たちは、数知れず昔からいろんな国におったわけです。ですから、あれは健全な肉体に健全な精神も宿るべし、宿れかしと、宿ってほしいという単なる願いであったわけですね。で、そういうふうに、はい、何を言おうとしたかというと、肉体が健康であっても、その心や霊的なものまで健康であると保証はない。だから憲法がいくら良い憲法があっても、そこに住む人々が本当に愛があったり、清いものを愛したりすることはない。例えば、現代の日本の政治家、政治を動かしている人たち、いかに嘘を平気で言うかということを見ても、それはすぐにわかるわけですね。平和憲法。あっても、一般の人たちもそうです。で、このところで私たちが考えるべきことは、このようなイエスを殺そうとかいう、あるいは人を殺そうとかいうことは特殊な人の問題でなくて、人間みんなが持っている。そのことは、今でも繰り返し触れたように、パウロもそのことを あの一番重要なローマ神教の手紙の出発点に置いていたわけです。ローマ神教の手紙の最初のところにそれが三章にあるわけです、ね。三章の九節で、私たちには優れた点があるのか、全くないまで言ってるんですね。優れた点があるのか、全くないなんて、こういう言い方は、まず一般では考えられない。みんな良い点、あるいは悪い点、欠点、良い点があると。これは普通の常識的な表現です。けれども、霊的に神様という完全に清い真実な愛のお方を標準としたときには、みんな優れた点がない。あるのは罪だと。その正しいあり方からみんな外れていると。ユダヤ人のように特別に神様を知らされて長らく続いてきた民も、最も論理的で科学的で、論理的、哲学的、科学的な思考の最初は、ギリシャ人が最も豊かにあってられていたわけですね。アリストテレスが政治学や法律学や政治、道徳、あるいは倫理、芸術、そういう意味にいかに徹底した深い思想、洞察をしているかというのは、私自身はイラナミ視点から何十年か前に発行されたアリストテレス全集ですね。アリストテレスが書いた書き物全部を収めてある。それを読んで初めて知ったわけです。この本当にギリシャ人っていうのは徹底したそういう、思索的、論理的、親密な人たちがたくさんおったのだということを思い知らされたわけですね。アリストテレスは天道説を唱えて長らく続いたと、間違いの表現に、まあ、浅はかに考えた、そんな程度しか私も一般的には何かというと、そんな浅はかなことだけを飛び出すと。そういう視点で取り出したりしますが、実はそんなようなことでは全くなかったんですね。まあ、とにかくそういうことで、ここでユダヤ人、最も世界で最初に神様、本当の神様をおることを知らされたユダヤ人、その最も徹底した論理、その時から物理学や生物学や生物、倫理学、そういったいろんなものに対して徹底した思考策を重ねていたギリシャ人、そのように優れたと思われている人たちも全部実は、正しい道から外れてるっていうような、まあ、とってもこれは驚くべきような表現なんですね。しかもそれは、パウロが初めて言ったのではなく、パウロが初めて掲示されたのではなく、詩編53編ですでに神から掲示を受けて書かれてある。正しい者は一人もいない。みんな迷い、誰も彼も役に立たないものなのだ。善を行う者はいない。ただ一人もいないとか。これもですね、ほとんどこの詩編は引用されないけれど、このパウロの非常に重要な三章の中で、これが出発点、前提となっているということを私たちは改めて思わされるんですね。みんなこれは下で人を欺いている。彼らの目には神の恐れがないと。もう本当に親密な点から言ったら、神を本当に絶えずそばにおるものとして見てたら、それは本当に心の中で思うことも全部ですね、罪だらけだと。積極的に罪でなくても、愛を持たないということも罪なわけですよね。周りのさまざまな人たち、家族や親族だけでなくて、集会関係や職場関係や近所の人や遠くの人や事故に遭った人、テレビの画面で出てくるようなラジオで報道され、新聞で報道されるさまざまな悲劇、生きるか死ぬかの瀬戸際に託された数知れない人たち、どれほどその私たちは愛を持って見つめ祈っているだろうかとなんて言われたらですね、みんな愛がないと。そういうことを平気でですね、祈りもしないで毎日雑然と見てやる、読んでる。それは本当に神への恐れがないからですね。イエス様は夜通しさえ祈ったと。そういう無数の人間たちの罪、悲しみ、そのことへの祈りをもって、告 救いのように祈られていたという点から思ったら、私たちも本当の意味でですね、実に浅はかな状態だということです。だから誰一人神の前では正しいとされないと、そこから始まってるんですね。いくら愛しなさい、平和を守りなさい、人を殺してはいけない、いくら言っても言っても神様の前で正しいという状態になれないと。そうしたことによっては罪の自覚しか生じないのだと。ああ、自分は本当に正しい道を行えない人間だ。そこから福音書、福音の中では根本的な福音としてのですね、立法と関係なく、立法と預言者によって既に明かしされて、イエス・キリストを信じることによる全てのものに与える神の御だと。このピストゥス・イエス・クリストゥと、これは目的格、属格と言われるもので、繰り返しこのことをですね、20も、信じる者のために、そしてその後も、27、28、人は義とされるのは信仰によると。三十節もずっと信仰によって、と繰り返し書いてあります。というところは、この22節のところだけをですね、ほとんど、イエス・キリストの真実によると訳するとかいうことが、ごく一部の人から言われて、それが、ですね、この、聖書教会、共同訳の中にも入って、信仰による、信じることによっては、断崖にこういう訳もあるとか言われます。それは逆なんですね。4章からもですね、アブラハムは聖書に書いてある。この信仰による義を、パウロはですね、旧約聖書からすでに、はるかの昔から言われてきたとして、4章以降、聖書には何と書いてあるか。アブラハムは神を信じた。それを神の義と認めたと。繰り返し繰り返しですね、そのように、信仰によって、16節も4章もずっと信仰によって、信仰によってと。24節、4章の24もそうです。私たちの主イエスを死者の中から復活されたら信じたら私たちも認められる。復活された方は信じたらというわけですね。で、さらに5章でもみんなそうです。信仰によって義とされたのだと。ガラテヤ書でもどこにおいてももう至るところで書いてある。で、イエス・キリストの真実によって、そこはある意味で当たり前ですね。でもそういう言い方は聖書ではほとんどなくて、イエス・キリストは神の愛によって救われるという表現なんですね。神は愛であるから。で、少しちょっとその点で余分になりました。このパウロのローマ書の非常に重要な点は、みんな罪を犯している。正しい人一人もない。言い方は死んだ状態だというわけです。そのことをさらに、エペソ、信徒の手紙でははっきりと言ってる通りですね。エペソ信徒の手紙の2章の1節ではですね、あなた方は自分の過ちと罪のため、過ちも罪も同じことですね、罪のためにもう死んでいたのだと。これはさっきパウロが言った、正しいもの一人もなしと。ですね。さらに詩編から言われていたことです。神様の前にはということですね。神様と比べたら、その真実や愛と比べたら、みんなどんな人でも、愛のある優しそうな人でも、その愛を手向けた相手が裏切ったり、ありもしない悪口を言いふらしたりすれば、必ずそれはもう、あの人嫌いと。なんということだと、お知らずだというふうに心の中で思わざるを得ないでしょう。ステパノのように、そういう人たちのために心から祈るやいうことはですね、とてもできることではないですね、聖霊が働かない限り。そういう意味で、神様、聖霊様を知らない限りはですね、死んでいたと。愛があるように見えて、実は見せかけだと。ね、 この同じエフェソの2章の4節でもさっき言ったように愛によって生かしてくれ、救ってくれたんですね。聖書の表現、そうです、キリストの真実によって救われましたという表現は全くないわけです。当たり前ですよね。キリストは嘘を言う、嘘で救われたはずがないんだから。でもその愛、あるいは恵みということも、愛をこもったことまで、慈しみも、その愛によって救われる。それで罪のために死んでいた私たちを生かして復活させたんだと。あなた方の救われたのは恵みによるということで、この愛と恵みは同列に置かれている。同じことですね。ですから8節も、実はあなた方は恵みにより、あるいは愛により、イエスのですね、信仰によって救われたんだと。ですね、一方的な恵み、愛により、それを信仰で人間の側から受け止めて、そしてイエス様もですね、あなたの信仰があなたを救ったということを、様々なところで言われています。私の真実があなたを救った。そういう言い方は一度もされていないですね。死でイエス様こそは治してくださると信じた人、あるいは百卒長でも百人隊長でも、お言葉だけで救うと。百人隊長、百人の隊長でしかないけれども、こうしなさいと、死者と言えば部下をすると。だから全てのことを支配しているのであれば、あなたの御言葉だけで癒されるのですと。そしたらイエス様は、あなたの信仰、イスラエルの人では見たことがないと。そしてその信仰によって救われたということが書いてある通りですね。はい、こういうことで、死に至る道、さっきのエピソードのところでも、それとか死から命へとありますが、私たちは絶えず普通ならもう死んでる、人を殺したから死刑になって死ぬんでもなく、人間は初めから深い罪を持って死んだ状態なんだと、そういうふうに見てくるとですね、ユダは重い罪をあってその裁きとして滅ぼされた。私たちも実はそのままだったら滅んでしまう身なんですね。ユダだけが滅んでしまったじゃなくて、信じなければ滅んでしまう。そういうふうに言ってきますと、特別にユダだけは特別な裏切り者で、ユダがどうこうどうこうと、そんなことを論じることよりも、みんな私たちはイエス・キリストの十字架の死、復活、そういう福音がなければ、私たちは死んだ状態のままなのだと。なし死への道、あるいはすでに死んでいたのだと。死の世界にあったのだと。いうことを知らされるわけです。だから、ユダは救われたのかどうなのか、のことを議論しても、聖書的に言ったらはっきり救われなかったと記されていることを今更ですね、ああでもない、こうでもないと。大学の、あの有名大学の教授がそんなことで一冊の本を書いて、そういうことは本当に暇な人に任せておいたらいいわけですね。単純なことです。私たち自身もイエス・キリストの十字架の死がなければ、そして復活の命がなければ、滅んでいたのだ、死んでいたのだと、そこを救ってくださったわけで、私たちもそれがなければもうユダと同じ、あるいは最初は立法学者と同じように、そういうものに背を向け、踏みつけたままで生きていた。自分中心で、自分は正しいとか、自分は愛があるとか、そのような非常に浅はかな考えで生きていた。それはまた死んでいた。そしてそれと全く対照的に、まっすぐ命の道を歩まれた方が、今でもなくイエス・キリストだったわけです。で、51節以降。イエスは総督の前に立った。総督が、お前がユダヤ人の王なのかと言ったら、イエスは、それはあなたが言ってることですと。原文では非常に簡潔なこと、あなたは言うというだけのことなんですね。で、だから他の訳でもですね、これは、あ あなたはその通りだというふうにも訳してあります。要するに王だと。ユダヤ人だけでなく世界の王ということになるわけですけども、ユダヤ人であり王だと。ユダヤ人の王なんだと。このように最もみすぼらしく、最も重い犯罪者として鞭打たれ、散々ひどい目に遭わされ、侮辱されたものに、この総督は不思議なことに、ユダヤ人の王なのかと。普通はこんなことを尋ねることはありえないですよね。どっから見ても王ではないわけだから。で、この王なのかっていう、そういう意味でこの一言もですね、ユダヤ人が神様のことをよく知って聖書を学んで指導して、そして予言も知ってメシアが出る。その人たちがイエスを殺そうとしたのに、全く本来はそういう旧約聖書も本当の神を知らないはずのローマ人の総督が、このようにユダヤ人の王なのか。普通はこんなことしないですよね。問いかけしないで、なんで殺そうとしてるのかと。どんな悪いことをしたのかと。普通ならば言うはずですね。ユダヤ人が訴えてる。神を汚した罪、お前はしたのかと。そんなことなら我々は関係ないということでしょうが、そういうことにもここで王なのか。これは非常に重要な問題。王とは支配をしているというですね。バシリウスっていうのはバシレイヤ。支配する。バシリウスっていうのはそういうことですね。王とする。バシレイヤ。バシリウスが王ということですので、バシリウスを支配する。王として支配するという言葉です。で、このことは、ヨハネの福音書ではさらに詳しく書いてあるわけです。ヨハネの福音書の18章の33を見ますと、ヨハネの福音書の18章の33以降ですね。ピラトはイエスを呼び出して、お前はユダヤ人の王なのかと。そしてイエスが、私の国はこの世のものではないと。ピラトが、そしたら実際、やはり王なのか。ここでもですね、ピラトはイエスが、死刑にしようというほどに激しい主張して訴えてきたユダヤ人の指導者。何悪いことしたのかっていうのではなくて、王なのかという問いかけからですね。この問いかけ一番重点を置いているわけですね。最初には、このどういう、このヨハネの場合は、どういう罪があったのかとちょっとだけ触れていますが、あともそうです。じゃあその後、18章の27。イエスは、私は王とあなたが言ってる通りだと。単にこれ、シューレイス、ユーセイと。あなたはそう言ってるという簡潔な言葉なんです。そして、18章の39節にも、ユダヤ人たちの前でですね、あのユダヤ人の王を釈放してほしいのか。ここでもあのイエスという名前を使わないで、あえてユダヤ人の王と。そして19節の3節、兵士たちをあざける場合にもユダヤ人の王。それからピラトは19章のヨハネの19章の15節でもですね、彼らは、人々は殺せ殺せと、十字架につけて殺してしまえと。14節からですね。あなたたちの王だとピラトが言った。 しかしユダヤ人たちは殺せと。ペラピラとあなたたちのお前たちの王を私は十字架につけようというのかと。祭司長はですね、たちは皇帝が本当の王で、皇帝の他に王はないと。それでもなお、19章の19節。ピラトは罪状書きを書いて十字架の上に書けた。これ、ナザレのイエスはユダヤ人の王だと。しかもそれをヘブライ語とラテン語でギリシャ語で、これは全世界で今日に至るまで最も影響力の大きい言語であり続けてきたんですね。このヤネル時代にこの3つの言語は全世界を2000年のうちにも圧倒的な力を持って今も使われているということは、2000年前だから思いもよらないことだけど、現実そうなんですね。ヘブライ語は旧約聖書の原点である。今もな全世界で研究され、読まれ系聖書の元になっている。ラテン語は、これは今日のラテン系民族、ラテン語、ローマが使っていた言語だけれども、ローマ帝国はその後に今のフランス、イタリア、ポルトガル、スペイン、ルーマニアという国々になっていたラテン系と。で、ラテン語から派生したものがフランス語、イタリア語、スペイン語であるわけですね。ポルトガル語。そして、中南米、北米でもスペイン、このヒスパニックと言われる人たちがたくさんですけども、中南米はみんなラテン系です。ラテン語のから派生したスペイン語、ポルトガルはブラジルはポルトガル。そういう意味でこのラテン語というのは全世界を今、非常に大きな力、特に中南米、そうですけども、それ以外にヨーロッパも。ギリシャ語は言うまでもなく、哲学の根本的な源になったわけですね。現代の医学用語、薬学用語、科学用語というものはほとんどこのラテン語、ギリシャ語、ギリシャ語、それにはラテン語が語源になっているわけです。まあ、そういうような非常な影響力を現在まで持っているヘブライ語、ラテン語、ギリシャ語でわざわざ書いた。全世界に本当に王なのだと、イエスこそは。で、ユダヤ人たちはユダヤ人の王と書かずに、自称したと書けと。だけども、いや、そのままだと。このように、ヨハネ福音書では、18章から19章にかけて、非常なこだわりを持って、イエスは本来王なのだということが書いてある。まあ、この今日のマタイの福音書では完結ですけども。王でありながら最も苦しい、ひどい目に遭わされることを甘んじて受けた。これは本当の王だ。すべてを支配する力が与えられるが、家にピラトが思っている以上に、まあ、無限の力を持った王だった。ですね。で、ピラトは、不思議なことにローマ人であるのを予感していたわけです。で、その予感はある意味で予言的であったわけで、後にローマ帝国がキリストこそ本当の王だということを認めるようになって、今日のキリスト教、ヨーロッパ全体、それから北アメリカ、ラテンアメリカ全土にキリスト教が伝わっていく、その源流にもなっていったんですね。それもローマ帝国がキリスト教になったからです。ユダヤ人たちはそのようにしてたのに、あるいは殺そうとまでしたのに、ローマ人の総督が、あえてお前ももうこれめんどくさい、あんなにユダヤ人が言ってるんだから、それを意向に沿わないと、ってさっさと処理するんじゃなくて、繰り返し王なのかという問題を先のヨハネで言って、しかも罪状書きにはわざわざ3カ国で書いたと。これ永遠に全世界に伝わっていくという、まあそういう不思議な予感が、ピラトに与えられていたということはわかります。で、本当の命の道に行っている人は不思議な力を与えられると。しかもそれを見抜く人は、わかる人はわかる。まさか当時のユダヤ人たちもピラトがこんなにイエスが王なのか、王だっていうふうにこだわるとは思えしなかったはずですね。 彼にとってはユダヤ人自身が言ったようにローマ帝国の皇帝こそが広大なローマ帝国を支配している王だったわけですね。皇帝と王と同じ意味で支配者ということで言えば、でピラトはそれでこの12節何にも答えなかったと。祭司長たちや長老たちが訴えたりいろんなこれは死に値するとおいて一切答えなかったと。沈黙だった。そしてピラトが不思議に非常に思って、あんなに不利なことばっかりしてるのに聞いていないのかと。それでもどんな訴えにも答えなかったから、ピラトは非常に、この不思議という訳はちょっと不思議だなではない。これは、まあこういう点ですね、訳した人の日本語の語感というものが問題になると思います。もっともっと強い言葉です。サウマゾですね。サウマゾ、これだけでも非常に強い驚きなんですが、それから非常にと、グレイトリーというギリシャ語、副詞がついているわけです。非常に驚嘆したと、驚いたと。で、この点は新改訳は今からそうだったんです。それには総督も非常に驚いた。キング・ジェームズ・バージョン、最も良い要約として世界で400年読み継がれていたものもそうです。The Governor marveled greatly. Marvel、驚嘆した。ですね。Marvelous、驚嘆すべきこと。Greatly。The Governor marveled greatly. 総督が非常に驚いた。あるいは現代の新しい訳。The governor was greatly amazed. この amazed そのものがですね、amazing grace である非常な驚きなんです。それにさらに greatly とつけています。English Standard Version、2007年新しくだと思うんですけども、The governor was greatly amazed.新しいカトリックの、まあ、もですね、そうです。それから、よく引用しているニューインターナショナルバージョンも、The Great Amazement of the Governor と。あるいは、ちょっと Governor's、Amazement というような感じで、まあ、おいに、match to the governor's surprise に match とか greatly amazed って非常に強い言葉です。ですから、不思議だなっていうのはですね、これはごく簡単に使う言葉ですね。あれ、雲がないのに雨が降ってきたぞ。あ、不思議だなと。この葉っぱ、ちょっと形が違う。不思議だな。あれ、どっかから声が来てる。このはずだけど不思議だな。そのように日常的に、まあ本当につまらないことでも何でもかんでも不思議だなっていう使うから、ここは全然違うんですね。非常に驚いた、驚嘆したわけです。はい。それぐらいに、命に向けてまっすぐ歩いている人は、どのようなことが言われようとも、まっすぐ神様を見ている。神様のご意志を感じている。で、復活のことも確信している。だから、どんなに悪く言われようとも、向きになって反応したり、そういうことは必要がない。パウロは、使徒言行録で、裁判の時にはっきり言ってますが、それは単に自分を正当化じゃなくて証だったからですね。3回もパウロの突然キリスト教と迫害している最中に光が注がれたと、そして突然改心したと、その証を裁判のところに言っております。でもここはそういうふうにこの命の道を行くという姿というものが、こういうところでも伺われるんですね。すでにイエスは、ゲッセマネの祈りで激しい戦いをサタンとして勝利を得たと。血の 汗を流すような血の滴るような汗、必死に戦って勝利した。それぐらい命がけで、神の力を求め、サタンとの戦いを勝利した。あとはですね、人がどのようにはまっすぐ神様の声を聞いていくものだから、どんなに悪いことを言われても甘んじて受けていた。そしてさらには肉体の釘を打たれという苦しみですらも受ける、甘んじて受けていくという道を歩まれたわけです。そういう意味で、滅びに至る道、あるいはすでに滅んでいる人間の歩みというもの、真理を滅ぼそうとする、そこまで落ち込んでいくのに対して、どんなことがあってもまっすぐ神様を見て、その場で神様はっきりと指示を与えて、力を与えていくんだということを知らされるわけです。今日、もの見えない敵としてのですね、ウイルスというもの、千分の1ミリ、千分の数ミリのいわゆる細菌、バクテリア、さらにですね、100分の1という、あるいは1万分の1もの、ものすごく小さな目に見えないものによって、世界がこれだけ大混乱に起こされるということは、歴史上かつてないことですね、全世界。他方、やはり目に見えない、物理的、あるいは顕微鏡的で、計測できるウイルス。もう一つ目に見えないものとして、放射線。これによっても散々今も日本もですね、9年という歳月が続いても、最もその困難を極めるものは、何十年して取り出す先も全くないわけです。チェルノブイリは30年も経ったらそのまま放置しておかないと、近づいたら即死するぐらいの強烈なですね、放射能を持っている。特に高濃度の放射性物質は10万年も管理が必要だと。このような目に見えない、物理的には計測できても、あるいは顕微鏡では調べても、実際に我々たちの生活は全く目に見えない。かつてのように、軍隊、爆撃、飛行機、剣、剣、軍人、人々、そういう目に見える敵ではなくね、極めて微小な、目に見えない、そういうものによって侵されている、脅かされている人間というものが今浮かび上がっています。でもそれよりも、比較にならないあてで、そういうものを見や力を法則として作られた神様、その霊的なものこそが根本に重要なもので、それこそは揺るがない。あらゆる良きものをですね、放射線と違って、殺人光線ですね。ところが神様からの霊的な放射、光っていうものを本当に命をもたらす。そして今もですね、語りかけておられる。それを止めるものは何もない。こういう私たちはですね、何が来ようとも、放射線が来ようと、ウイルスが来ようともですね、それによって確かに病気になったり死んでしまうこともある。でもそれを超えて命が与えられるんだと。現在、病気であったら非常にそれを何とかして治したい。私自身も様々な病気の時に、その重い苦しい病気はとってもそればかり癒してほしいと思う。当然のことなんですけども、そしてそれといろいろまた当然なんですけども、いくらながらいても私たちは間もなく死ぬわけですね。すると、すでに信仰もたれば死んでたのを蘇らされた。その力は死なない。そういうことを思って、本当の目に見えない力、それこそ本当のものを与えようとしてくださっている、その目に見えない力、神様の愛の力、光を与えられていることを感謝してですね、歩んでいく、そういうような道を知らせていくことを本当に感謝します。以上です。
ありがとうございます。少し黙祷をしてください。